ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
I am aging。私は年を取りつつありますという年齢進行形でお送りします。ちょっと話でっかくボンと振り出していいですか？
はい。
目転じて大きく世界を見ましょう。1980年代、レーガン政権によって規制緩和が始まり、抑制なき経済戦争が始まった。ついに資本主義は略奪同然の対立を生むようにもなった。競争を勝ち抜くために必要なものは、これ今も続いておりますね。安定した強い政府。第二に、自由市場。物の やり取り、貿易等々が関税なるべく抑えるという。そういうことが好景気を生む社会進化論の二つの柱だ、
はい。
強い政府と自由市場。過酷な生存競争のみが適者生存を選ぶ社会ダーウィニズムという、これが今の経済社会世界を解き明かすキーの一つになっている。
はい、
加納さん異論はありませんね。
はい、
本当そうですね。こう作ったら売り込む先が必ず世界中のどっかにあるということが今の資本主義にとっては良いことで、はっきりしてまいりましたですね。一つは最強国のアメリカ、二カ国目が中国。これは習近平指導体制のもと、もう逆らうやつはという、皆さんも異論はなかろうと思いますが、世界は今超利己主義と呼んでいいと思います。アメリカンファースト、そして中国はと言いますと一帯一路、すべての道は北京へ通じるという、優位に立つグループが独占権を世界に引くという生存競争が今続いております。
はい、
で生き物で言えば非常に単純なんです、皆さんね。生き物の超利己主義、はい、尋ねていきましょう。自分は強く弱いものを食い散らかす、そして多くのメスをはらませ、たっぷりと食い物を溜め込んで子分を持つ、子分を従えさせて従えさせるルールを自分で作る、これが世界最強の適者であります。味もそっくりないね、かなね、
うん、
嫌いでしょう、こういう発想。
まあね、
うん、こういう時に皆さん物事を根本から考えましょうね。
はい、
世界はこういう理屈で今動いてるんですよ。ところがこの適者、世界最強の適者を生み出していくという世界史における適者生存の理屈、遺伝の法則、これは利己的遺伝子でマイファースト、自分のことしか考えない、まずはであるから、利己的であるということが有史から生き残る、歴史が始まってから生き残る術だったんですね。しかしそうやって考えても解けないのが、かなさん、まな板に置きました老化。
はあ、
なぜ老化遺伝子はあるの、
はい、
老化って遺伝なんですな。
はい、
もう何代も代を重ねて厳しく適者を、強いものを、賢いものを生きの残らしてきたんですけども、この老化だけは排除しない、遺伝子の中から、
うん、
でこの老化とは一体何かと言いますと、もう私なんだ思い当たります。子からまずは生殖の能力を奪います。
はい、
そして他を食う強さは食いたいものを食えないという弱さへ。もうあの誰かさんがやってましたが、昔はエビの天ぷら2本ぐらい平気だったのに、最近は小エビでもって、もうあの消化液の分泌がどんどん落ちていきます。それからあのちょっと喋ってしまいましたけど、あの腸の話をしておりましたら、とあるね飲料メーカーから、小腸が食べ物を吸収する、
はい、あ、どっち、小腸と大腸と違うんですよね。
そう、うん、それで、大腸の方は便を作る、
うんうん、
そういう菌を済ましてるんですが、うん、年とともに大腸の便を作る能力がカクーンと落ちます。
そうなんだ。
落ちるともう信じられないぐらい硬くて太いのが出てきます。もうねやめてくれよっていうぐらい本当にね避けるんじゃないかっていうね。それをちょっとこの間、あの小腸と大腸、私は言い間違えたもんですから、あのとある飲料メーカーの方でね、頭に矢がつくところから丁寧にそれは違いますよっつんで、あの 便を作るため大腸に良い矢印の丸々っていうのと小腸で消化を助ける微生物をいっぱい入ってる矢っていうのをね、もうありがとうございます。でも本当そうですよね。もう私なんか痛感しておりますが、もう本当に睾丸はどんどん下がってきますね。睾丸さ、
ね、睾丸って下がるんですか、
うん、バカだなお前真下に下がるんだよ。
それも老化。
老化ですよ本当に。
わかりました。
もう全部だらーっと下がってるんですよ、
はい、よくわかりました。
お前はマスカットかっていうね、うん、あ、ごめんなさい、硬いところから行きましたけども、そうなんです。
硬くないです。
あ、柔らかいか、ね、適者は強い。しかしその適者にの強者でさえもやがて老化ということで弱っていく。トランプさんももうグレープフルーツ、違うか、グレープフルーツじゃねえか、
よく
グレープフルーツだとタヌキになっちゃうな、ごめんなさい。とにかくあらゆる権力者にも忍び寄る老化、老化という一点を
ちゃんとやってください。
ごめんなさい、というわけバタバタしたってごめんね。じゃあ明日。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週まな板の上エイジングを置いておりますね。加齢ですね、年を取る老化ということでありますね、
はい、
老化ってのは誠に不思議な現象で、ありまして、適者生存ですごい強いものが生き残ったにしても、内からその強者もゆっくりと年を取り弱くなり、やがては死んでいくわけでありますね、はい、老化は利己的遺伝子の支配する適者生存では解けない。そうなんですな、自分のことしか考えないという遺伝子があって生き残るんですが、やがてその利己的遺伝子も自分が死ぬ方角に持っていくわけでありますから、うん、老化というのは不思議な現象であります、
はい、
老化は人間がその地球上に現れて、生物として現れてからゲノムの中にあって進化してきてるんですね。とっても面白いのは、個体に働く突然変異という、生き物をこう別ステージに持っていくという変異という偶然が起きるんですけども、その突然変異でさえも老化遺伝子を追放しなかった。老化から逃げられた人は一人もいないんでありますな、
はい、
なぜ老化は生き残ったのか、遺伝子の中で、
はい、
答えは一つしかない。ドキッとしました高野さん。集団選択。
え？
集団選択。集団で死ぬという方向を選んだんだ。僕も死ぬから君も死ねっていうのがゲノムの中に書き込まれた、
はい、
生き物は一定の寿命があり予定通り死ぬ。個体にとってそれはとっても不幸だが、集団にとっては利点が多い。集団が生き残るために子はある時を迎えると死んでいくという、
はい、
他の動物を考えましょうね。他の動物は生殖をピークとするものが多い、
はい、
わかりますよね皆さんね。生殖をピーク、人生のピークにしちゃうんで、ね、鮭を見てください、
はい、
もう本当に精子をかけるんですね。自分のね精液を卵の上に撒き散らかして、撒き散らかした瞬間カラッと死んでいく、はあ、精子を吐き出した鮭のことを北海道ではほっちゃれっていうそうですね。
ほっちゃれ、
はい、もう身もパサパサ、
そうなんだ、
食べても美味しくないし、ほんでもうクマが遊び半分で食うとかね。
うわ、クマも分かるんですね。
分かるんだ、だってあいつら生きてるやつ捕らえようとしますもん、
はい、
生殖を終えると大体死ななきゃいけない、みんな本当のこと言うと、ホタルにしろ何でしょう、あとは死んでいくの
蜂とか、
蜂、それからカゲロウ、ね、ああいうのはもう一回セックすると死んじゃうんでありますね。メスが多くの子を産まないという、まあ
はい、
メスが多くの子を産まない人間は子をはらませる段階でオスが死に絶えると集団の人数の調節が効かなくなり絶滅の危機を負うことになる。わかります言ってる意味。つまり男が若い娘っ子に抱きついて生殖した、で成熟した瞬間に死んじゃうな。そうするといきなりオスの人数がガバーッと減りますんで、
はい、
調節機能をするためにオスを生かしとくという、
うん、
それでその 人口の調節を行っているのではないか。老化というのは実は人口調節のための装置なのではないかと。それゆえに老化を進化させてきた。これもでもね、わかるな。
はい。
やっぱり若い時は元気いっぱいはしゃいでおりましたけども、もう今すっかり睾丸も下がりきりました。本当にね、ブドウの房みたいでありますね。見る亀毛もございませんが、はい、ご老人方よ、同輩として申し上げますが、この老いには何か意味があるのではないかと、そう思うんでありますね、
はい、
こういうことを言う人がいますな。老化というのは車がだんだんそのボロくなって廃車になるような、そんなその使い捨ての人間になってしまうことを老化って言うんじゃないのって言いますけども、これは科学的に全くナンセンスです、
はい、
車がボロになっていくっていう過程と、人間がだんだん年を取るとガタが来るというような言い方しますけども、それとは同じではありません、
ええ、
面白いですね。たくさん食べ、あまり動かず、子供も作らず、体を楽に守っていれば寿命が伸びることは人間でありません。たくさん食べてあまり動かず、子供も作らず、体を楽に一生過ごすと寿命はどんどん短くなります。そうなんです。ストレスってよくおっしゃいますけど、
はい、
ストレスは人間を殺す理由にはなりません。世界中のどこを探っても女性の方が長生きです、
はい、
ですよね、
はい、
なぜか。
なぜ
女性はたくさんの肉体的ストレスを抱えるわけです、生涯で、
はい、
妊娠、出産、育児、
はい、
男性よりもハードな難関が女性にはたくさん待ち受けているんです、
はい、
が女性の方が長生きする、
うん、
この辺がまた不思議なところである。そのあたり明日行きますかね。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
私肝心なこと言うの興奮のあまり忘れてたね、
はい、
ジョシュ・ミッテルドルフという方とドリオン・セーガンという方、この方がお書きになった若返るクラゲ、はい、老いないネズミ、老化する人間というタイトルがついております、
はい、
現代はクラッキング・エイジング・コード、ひび割れていく老化遺伝子という英題なんであります、
はい、
年を取るっていう現象が いかにこう変わった現象なのかということを書いた。これかなり考えましたね、
はい、
命っちゃ難しいやね、
はい、
ちょっと昨日ゴルフやってたんですけど、
はい、
階段から落っこって頭打っちゃったっていう友がいて、その友と前立腺がんを疑われた友が目の前にいて、もう病気の話になっちゃったわけよ、
はい、
で片っぽの友はひどくお医者さん嫌いで、医学ってのは産業なんだから俺たちは飲まなくてもいい薬なんか飲まされてるんだっていう。で私も薬結構多いですから、
はい、
でも私結構先生とお付き合いしてるのよね、まあ、先生も一生懸命考えてくれてんだろうからと思って、でかなね、こんなことがあったのよ。命の捉え方ってすごく難しいんだってね。私ね、私はセラミックの人工弁で生きとるんです。もう本当は死んでたかもしれないんだけど、
心臓ですね、
心臓ですね、はい、これはもう9年前にやった手術ですね、うん、でその手術のやり方が別の大学では、人工の人間の作ったものではなくて、その人の体の一部の筋肉を削り取って心臓の弁にするっていう手術がうまくいってるんですって。それを読んだ奥さんが、なんでそれにしなかったのかって今言うんですよ、
うん、
だってめ、それは先生が知らなかったんだろうからって、そんな、そしか言いようがねえから女房に言ったら、そのお医者さんと会って話する機会があったのよ、
はい、
それでポロッと聞いたのよ、ワーファリンなんていう薬飲まなくて良い丸々っていう手術が今どこどこ大学でやってるみたいですね、ったらもう先生とっくにご存じで、あ、丸々先生だっておっしゃって、彼頑張ってますよとかしてエールを送られるの、
はい、
ちょっと遠回しにそっと探るように、先生なんで俺それダメだったんですかねって聞きたくなるよな、
はい、
その先生いい先生なんで怒らないと思って聞いたんですよ。だからその体の一部を削り取って便にするっていう手術はヨーロッパでものすごく盛んで成功例もうほとんどなんだって。じゃあなんでって聞いたら、武田さん平均寿命が違うんです、分かってくださいって言われて。
え、どういうこと？
その手術が一番その盛んな東ヨーロッパの国は平均寿命が70歳ちょっとなんだって。
あ、そんな
若いですね。で60代でその手術をやって成功率 100% なんだけども、10年以上持ってるっていう確率に関しては平均寿命が70代なんで、
はい、
よくわからないんだって、
うんうん、
で俺もう70なんのよ、
はい、
9年前でしょと、どう考えてもそれよりは人工弁の方がワーファリンを飲む手間があっても、うん、武田さんの10年後を約束できるっていう、
長く持つってことですね。
そうそうそう、平均寿命との戦いなんだっておっしゃるのよ。
そういう医学はことも考えてるのか。
うん、だからがんがすごいじゃない、今2人に1人でしょ、あのがんで死んでいくのはね、
はい、
あれが日本人が50代で死ねば、うん、がんなんて発生率低いんだよね。そういう寿命と病の相関関係っていうのがあって、
はい、
何々がうまくいってるからっていうのはなかなかその難しいんだって、
はい、
はっとしたね。だから医学もそうだけど答えを一つに絞れられないという、
はい、
さあ老化という現象に関してはどうかというと、実は老化の研究1950年代から始まっているらしいんですけども、年を取るとともに自己複製がエラーしていく、
うん、
そのエラーが積み重なってあっちこっちがボロな、細胞が一個一個ボロになって死んじゃうっていうことになってたんですけども、ところが1978年幹細胞が発見されるんですよ、
はい、
全ての細胞の再生を支配しているのは幹細胞で、細胞は消耗すると幹細胞がそこに入り、その細胞が育つので複製がボロになるってことはないんだ。時々そういうミスも起きる、複製エラーっていうのが、
はい、
その確率がかなさん驚くなかれ100億個に1個なんだって。
あ、少ないんだ、
うん、だからレスリー・オーゲルっていう人の細胞がボロになるのが人間の老化ですっていう説は完璧に崩れたの。それからこれはかなさんも聞いたことあると思うけど、1956年カリフォルニア大学のハーマンさんはフリーラジカル、酸化物質が老いを進行させる、
はい、
酸化物質がカナさんをおばあさんにしてしまう、
はい、
だから抗酸化、聞いたことあるよな、
は
い、
あります。
酸化に逆らえば老化はやむんだということで、うん、なんと1980年代、コエンザイム Q10 というのが、
はい、
うん、この抗酸化剤がエイジングに効くんだと、
はい、
抗酸化、もう酸化されなければ細胞は錆びつかないということだったんですが、違う説が出てきたんですな。さあ老化ってのはなかなか複雑なシステムでございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
何年か前までものすごくヒットしましたよね、抗酸化剤っていうのは、
はい、
酸化することが年を取ることなんだっていうね、
うんうん、
これね実験やったらしいんですけど、老化には全く効果なく心臓病にやや効果があるという、これ考えてみれば当たり前のことで、カナさん抗酸化剤がカナさんを若返らせてくれるんだったら、まずカナさんやっちゃいけないのはあなたの大好きなジム通いだよ。だって運動って酸化することじゃない。そうでしょう、だってあんた普段より酸素取り込むわけだから。
それが酸化ってことなの。
そういうことですよ。
うん、
だから運動をやめれば年を取ることがストップするなんて、そんなことは大間違いでありますね、
はい、
でこのあたりから老化とは摩滅とか消耗ではないのではないかと、生物は劣化などに支配されていないと、 生物というこの、まあ、人間もそうですけど40億年の修復能力を持って生きてきた。老化というのは人生の後半で人体そのものが自分自身を積極的に破壊する行為。面白いね。一体老化は体のどこが何のためにそうさせるのか、
はい、
さあ老人よ共に考えましょうって俺原稿に書いてるな、考えてみましょう。生物の寿命は様々です。生き物全体見ますよ皆さん。カゲロウは幼虫で数ヶ月、成虫になったら交尾してすぐ死ぬわけであります。鮭もそうですね。これよくできておりましたね、カノさん、
はい、
鮭メスめっけてバーっと精子かけますけども、うまく精子がかからなかったやつは川伝わって海帰るんですってね。
いや、そうなんですか。
うん、
へ、
そんで次のチャンスを待つ者もいるんですって。
へ、
それから植物ですね、
はい、
柳の木は数千年その根っこは生きてるそうですよ。寿命というのはもう生命によって実に多様なんです。だからこの本のタイトルにありました通り、クラゲって生まれたらどんどん若くなるんだって。まあ憧れだろう。
クラゲいいですよね。
クラゲいいよな。だから裸デバネズミっているじゃん、
はい、
あれ全く年取らないんだって。
どういうこと。
寿命というものは生き物の中ですごく多様だそうであります。アホウドリ、裸デバネズミは成体になるとほとんど年を取らない。若者のまんまでずっと生きていくんですって、
はい、
それで死ぬ時になると突然コトンと死んじゃうんですって。
ほっくりいくタイプなんですね、うんうんうん、
中には逆に環境が厳しくなるとあえて年を取らず若返りしていく、そういう逆向き老化生物もいるという。鮭は交尾が終わると卵と精子を使い果たすとステロイドを自分で合成して生まれた皮で死んでいきますけども、これははっきり言って鮭の自殺なんですって、
うん、
その死んだ鮭は生態系の中では他の生き物の餌となるんですけども、
はい、
餌となることで魚を呼び虫を呼び生まれた子たちの食料になるものをそこに育てて彼らは自殺するんだそうです、
はい、
こういうあたりは面白いですよね、うん、それからタコ、タコいいな。タコ生殖活動が終わった後なんと絶食、
ほう、
餓死して果てる。
へ
ー、タコ偉い、
タコ偉い、
うん、女王蜂、
はい、
すごいぞ。生涯1回だけその羽で天空へ飛び出し、
はい、
10匹以上のオスと乱交パーティー空中、それでオスの蜂が出した精子を全部お腹の中に溜めて卵を産んでいくという。
はあ、いや生き物ってすごいですね。
すごいですよ。だって1日2000個ですよ、産むのは。もうひたすら出産、
はい、
受精と出産を繰り返すという、うん、その間に働き蜂の方はだいたい数週間で命が絶えるそうですけども、女王蜂は驚く中で何年も生きるという。でこれがすごいね。生き続ける女王が力を失い針を持たない蜂が生まれてくるんですって、
はい、もう
その彼女のパワーが落ちると、うん、そうすると面倒見出たホボさんの蜂が破壊締めにして殺すそうです
よ。怖。
このようにさまざまな老化と死があるわけですが、人間はどうなるか。進化的に言えば人間は多くの引退者を抱えます。もう今がそうでありますですね。なぜか、これはですね、子供の数を一定にするために老人も残しておくと。だから老人が死んでいく数と子供が生まれてくる来る数を調節すると安定するわけで、生存戦略として取り入れたという、
はい、
むごい言葉も続くかもしれませんがさ、老いというものがとんでもない深いところから来た英知であるということを今回はご披露したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
廊下、これね、真正面において考えるとやっぱり不思議な現象ですね。若い方も我々みたいなじいさん見るとね、こう不安になるだろうと思うんだ、未来とかね。でもね、やっぱりね、じいさんばあさんってね、オレオレ詐欺のカモじゃなくて、なんか意味があって生きてんだよ、きっと。
はい、
あの生活環境が良好な時、引退者が食物を摂取することで個体数の子らが突然増えて膨らまないように、そういう老化には集団選択、我々が無意識のうちにこのみんなで生きるゆえの選択っていうのがあるのではないかという、これが新しい進化論なのではないかということですね。戦後あの戦争による300万人以上の犠牲で子供を産み育てる最悪の環境で段階、そこだけバッと膨らんだ。これは集団選択のバイアスによると思うと確かにうなずける。やっぱり300万人の成人が死んだという事実が女性の中に集団選択としてこう産もうっていう、
はい、
その勢い、弾みがついちゃって段階の世代という、そこだけ戦後、私もそれです。その、戦中に亡くなった方々の無念を背負って戦後に生まれた子たちなんでありますね。
はい。
そういう集団選択のバイアスがかかったのではなかろうかということなんであります。そしてもう一つが、遺伝子の多様性。これ面白いですね。つまり、個体同士が似てくると、生殖能力が落ちていきます。
うん。
性というものはいつも多様性を求めるんですね、
はい、
いろんな男女にいてほしい、ちょっと言葉が乱暴ですが、セックスをして子を産んでほしいんですよ。老化を考えるには2つの道がある。1859年発表された巨大な仮説、種の起源、これダーウィンの進化論でありますね。そこからそのオーストラリア帝国に、修道士さんでメンデルさんっていうのがおりまして、
はい、
この人がエンドウ豆をいろいろ実験してるうちに、そのものすごく見えない世界で遺伝子があるんじゃないかという、この進化論と遺伝子論、この2つが人間がここまで増える大発見を成した大元なのではなかろうかと。多様性の維持、
はい、
遺伝子が求めてるのは多様性なんですよ、
はい、
老化もまた進化したのだ。つまり老化も適応のために選択された形質に違いないという。他の生き物いっぱい眺めていきましょうね。
はい。
では人間の老化とは何かということについては、この方なかなか教えてくれないんですよ。読むの結構大変でした。その代わりいろんな例を教えてくれるんですね。例えば樹木、一年に何百何千の種子をつけて、年を追うごとに強く、死から樹木は遠ざかります。そうでしょ？年を取るたんびに樹木って太く強くなるんですね。一年ごとに生殖能力も高め、病気にかからなくなります。だから大木ってのはそういうもんですな。
はい。
老化について使い捨て体理論というのがありますけども、体は傷むと。食物は健康と寿命を維持し高めるとされているが、事実はどうかというと、もうドキッとすんな。事実は人間ですよ、食物が少ない方が、しかもエネルギーを消費する方が健康である。
それがちょっと飢餓を感じていたネズミの方が長生きするっていうことなんですね、
うんうん、
なんでだろうな。
俺さ、もう先にバラしちゃうね、
はい、
後に書いてあったんだけどさ、ハッとするんだけど、戦後すぐっていうのは大変な時代だったわけじゃん、
うん、
驚くなかれね、あそこから日本人の寿命って伸び始めるんだよね。50代だったのが70まで。俺の親父もそうだけど、戦争で死ぬ目にあってるわ、食糧なんで食うや食わずっていう、あのさ、食糧危機になるとその人の空腹の思いとは別個に、生きるってエネルギーにスイッチが入るらしいのよ。
ほう。
ということは飯いっぱい食わせてると人間って簡単に死んじゃうんだって。
へ
ー、つまり、ね、食い物がないっていうのはものすごいエネルギーを、生き物のエネルギーを人間に与えるんだって、
はい、
これ他の動物でも確認されてるのね、うん、うん、老化っていうのは そういう意味でプラスマイナスでその説明できない。だいたいあのマウスっていうのは寿命が2年なんですね、ネズミ実験マウスは、
はい、
これね食料を減らすと3年になって1年伸びるんだって、犬はカロリー制限であの2度やってた飯を1度にすると寿命が10年から12年に伸びるんだって。
え、じゃあうちの猫も少し空腹にさせたぐらいの方が長生きするんですかね。
うん、うん、
へえ。
もう一回繰り返しますが、身体的に激しい、もうね、あのかなさんの前でなんですが、毎月大変女性方を悩ませる生理ね、だから出産、
はい、
だから子育て、もう本当にストレス多いんですけども、そっちの方が女性が長生きする傾向を持つという理由ではないかと。間違いなく飢え、命の危機、ストレスによって寿命は伸びる。これここまでの結論でありますけども、ご老人方、お聞きになりましたこのこと。老人よ、長生きするためにバンジージャンプ、まあ、極端か。この続き来週のまな板の上でということです。